こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。看護が見えるボン4看護家庭の展開第1番は、医療情報科学研究所による看護家庭の考え方と実際の組み立て方を視覚的に学ぶための看護学テキストである看護家庭をアセスメント看護診断目標成果成果指標の設定計画立案看護介入の実施評価という連続した判断の流れとして扱い、それぞれを単独の記入技法ではなく患者理解から導かれる思考として説明する。構成は概論と事例の2部で、前半では看護とは何か、データ収集や人間の反応の捉え方、クリティカルシンキングなどの基盤を整理する。後半では胸腔ドレナージ治療中の自然気胸患者とストーマ造設を受ける直腸がん患者の事例を通じ、理論を看護計画へ具体化する道筋を示す。図イラストを多用する看護が見えるシリーズの特性を生かし、抽象化されやすい看護過程を学習者が関連付けて理解できるようにした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、看護過程を書式ではなく臨床判断の循環として捉える本書の中心にあるのは、看護過程を所定の用紙に項目を埋める作業から切り離し、患者に必要な看護を判断し実施後に見直すための循環として理解する視点である。アセスメントから診断、成果設定、計画、実施、評価へと進む各段階は順番に並ぶ独立した手順ではない。例えば評価によって期待した成果との隔たりが示されれば、介入だけでなく収集した情報、問題の捉え方、目標の妥当性まで再検討する必要がある。本書はこの連環を視覚化することで、なぜこの看護診断になるのか、なぜこの計画が必要なのかという根拠のつながりを追いやすくしている。看護学生がつまずきやすいのは、診断名や計画例を暗記しても個別の患者情報との関係を説明できない点にある。本書の構成は患者の反応を丁寧に読み取り、それを看護上の課題、到達したい状態、具体的援助へ翻訳する思考を重視する。実習記録の作成支援にとどまらず、観察と判断と行動を一貫させる基礎を学ぶ教材として位置づけられる。次に、データ収集と人間の反応の理解をアセスメントの核に置くアセスメントの章では、情報を多く集めること自体ではなく、収集したデータから患者の状態と反応を意味づけることが重要になる。検査値、症状、治療内容といった医学的治法は不可欠だが、看護が対象にするのは疾患名だけではない。苦痛の感じ方、日常生活の変化、セルフケアの能力、不安、家族や生活環境との関係などを含めて、患者がどのような反応を示しているかを把握する必要がある。本書は正しいデータ収集と人間の反応の理解を明示的に扱うため、主観で治法と客観で治法を単に列挙する学習に陥りにくい。またゴードンの11の機能的健康パターンやヘンダーソンの14の基本的欲求といった枠組みは、情報収集の漏れを防ぎ、生活者としての患者を多面的に捉える補助線となる。ただし枠組みは結論を自動的に出す一覧表ではない。本書を使う意義は、枠組みを入り口にして個別データを整理し、患者固有の優先課題を考える点にある。疾患中心の理解と生活反応中心の理解を接続することが、後続の診断や計画の質を左右する。さらに、看護診断から成果指標へ根拠ある計画を組み立てる道筋、看護過程ではアセスメントの内容を看護診断にまとめた後、それを達成可能で評価可能な目標、成果、成果指標へつなげる工程が重要である。本書は看護診断、成果設定、計画立案を連続して扱い、問題を見つけるだけでは実践に至らないことを示している。看護診断は医学診断の言い換えではなく、健康状態や治療、生活上の変化に対して患者が示す反応を看護が扱う課題として明確にするためのものとなる。そのため診断の妥当性はアセスメントで得られた具体的データによって支えられなければならない。続く成果設定では、状態が良くなるといった曖昧な表現ではなく、どのような状態を目指し何を観察すれば到達を判断できるかを考える。成果指標を定めることは計画を実施しただけで満足せず、その有効性を確かめる準備でもある。さらに計画立案では、患者の課題、目標、介入が一致しているかを点検する視点が求められる。本書の図解は、この因果的なつながりを可視化し、既存の計画を移すのではなく、患者データから援助を選ぶ学習を支える。そして、クリティカルシンキングで情報の解釈と優先順位付けを行う本書が扱うクリティカルシンキングは、難解な理論を追加するための要素ではなく、看護過程の各場面で安易な判断を避けるための実践的な基盤である。臨床情報には患者の訴え、観察所見、治療による制約、既往生活背景など重要度の異なる要素が同時に現れる。それらをそのまま並べても看護の優先順位は定まらない。どの情報が問題を示す根拠なのか、複数の反応はどのように関連するのか、 緊急性・安全性患者の意向をどう比較するのかを検討して初めて、看護診断と計画に説得力が生まれる。本書は看護過程の展開をイラストで示すことで、思考の途中にある関係を確認しやすくしている。これは、学生が正解らしい診断名を先に選び、後から根拠を合わせるという逆向きの学習を修正する助けになる。もっとも図解は患者の状況を単純化しすぎないための出発点でもある。実際の臨床では同じ疾患でも反応や生活上の優先事項は異なるため、知識観察、対話によって仮説を更新し続ける姿勢が必要となる。本書はこの判断の可逆性を評価を含む過程全体の中で学ばせる。最後に、自然奇妙とストーマ増設の事例で急性期と生活再編の看護を比較する後半の2事例は、概論で学んだ看護過程を具体的な患者像へ適用するための部分である。胸腔ドレナージ治療中の自然気胸患者の事例では、治療に伴う身体状況の観察、安全確保、苦痛や不安への対応など急性期の変化を踏まえた看護過程の展開を考える契機が提供される。一方、ストーマを増設する直腸がん患者の事例では、手術という身体的変化に加え、排泄行動、ボディイメージ、退院後のセルフケアや生活への影響を含めた理解が必要になる。この組み合わせには、看護過程が急性の身体問題だけに用いられるものではなく、治療を受けながら生活を再構築する患者の課題にも適用されるという意味がある。事例学習の価値は、完成済みの計画を正解として覚えることではない。どのデータを根拠にアセスメントし、どの患者反応を優先し、成果をどのように確認するかという判断の流れを追う点にある。異なる臨床状況を比較することで、看護過程の共通した骨組みと個別性に応じて変わる看護内容の両方を理解できる。結論として、本書は看護過程の概念は知っていても、実習で患者情報を整理できない、看護診断と計画のつながりを説明できない、評価を次の援助へ生かせないと感じる看護学生に特に適している。また学生の思考過程を指導したい看護教員にとっても、判断の手順を共通の図と言葉で確認するための補助教材となる。最大の実用的価値は、アセスメント・診断・成果・計画実施・評価を断片的な課題として扱わず、相互に根拠付けられた一連の過程として示す点にある。ゴードンの機能的健康パターン、ヘンダーソンの基本的欲求、データ収集、クリティカルシンキングを実習で使う看護過程の中に位置づけていることも特徴である。一般的な看護過程の参考書には定義や記録例が中心のものもある。その中で本書は、豊富なイラストによる可視化と自然気胸・ストーマ増設という2つの事例を往復させる構成によって、抽象的な判断を具体的な患者理解へ結びつける単なる計画作成の手引きではなく、患者の反応を根拠に看護を考え、実施後に検証する習慣を形作る入門・復習用テキストとして際立つ。ご支援いただける場合は、医療情報科学研究所ポッドキャストの説明に記載したアズゾンリンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。